東日本大震災から復興に向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでまいります。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。この時間のレポーターは安田博子さんです。
安田さん、
はい、今日の絆キャラバンは白川市の小峰城からお届けいたします。私たち実は今日外で放送しようと思ったんですけど、こちらの天気先ほどから少しずつですね雨が降り出しまして、今急遽あの小峰城に入ってすぐのところにある二の丸茶屋というところで今放送しています。今週の絆キャラバンは地域伝統芸能についてお届けしているんですけれども、現在こうあの震災の影響や原発事故の影響で避難生活を余儀なくされている方々がたくさんいらっしゃる福島ですが、人間だけではなくその土地に根付いている伝統や文化も同じくこう避難を余儀されているのではないでしょうか。この困難な状況の中で伝統文化を新しい地でつないでいる、今日話をお聞きするのは白川観光人力車新風亭代表の遠藤良一さんに今日はお話を伺います。遠藤さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、遠藤です。よろしくお願いします。
今私のお隣にいる遠藤さんのいでたちがですね、頭にはキリッと豆絞りを巻いて、そして紺色のハッピにも全身紺色のいでたちで、その紺色のハッピの背中にはですね白川と大きく描かれています。そして実は今日本当はお天気が良ければ少し引いてほしかった遠藤さんの相棒とも言うべき人力車が私たちの目の前にあるんですけれども、こちらをぜひラジオをお聞きのお客皆さんにイメージできるように説明お願いします。
はい、ですね、これは私がねやっぱ人力車を追求するとこの目の前にある、まあ、人力車にね到達したわけですよ。まあ、ちょっと紹介させていただきますと、まあちょっとね座る座席がねこの金火山張りね、そしてタイヤの上の、フェンダーが唐草模様、あと背中には雲竜雲の竜ね、あとはその下にまあ守り神には竜虎鳳ってありますけども、私の背中ジュニさんの背中はね守り神鳳凰の絵柄が書いてあります、ね、そういう乗り物になってるけども、このちょっとねいきさつをお話ししますと、日本が鎖国した時ね唯一西洋文化入ってきたのは長崎出島ね、やっぱりこの西洋系のあれで、豪華な人力車になっております。
というこの相棒の人力車なんですけれども、人力車だけではなく名前にもこだわりがあると思うんですけれども、この屋号が新風亭、新しい風と書いて新風と呼ぶんですけども、この屋号の由来を教えてください。
ですね、私が、まあね、ふるさと、夜の森でね、まあ、桜の有名なとこで、まあ、人力車を開業したときにね、まあ、その屋号、どうしようかと思ったときに、だいぶ悩みましたけども、やっぱりこの夜の森に新しい風を吹かせたい。まあ、そういう思いでね、まあ、最終的には二つ三つだったんだけども、そこで最終的にやっぱりこの、ね、自分が愛するふるさと、夜の森に、新しい風を吹かせたい、そういう思いでね、まあ、屋号を新風亭にしました。
現在は白川で活動されている遠藤さんですけれども、もともとは富岡町の夜の森公園で活動されていたということなんですけれども、なぜ白川で再開されたんですか？
やはりね、いろいろやっぱりね、まあ、福島県にこだわりたい、そういう思いも、ね、あると同時にやっぱり歴史、城下町ね、まあ、白川、それで白川さんにはね、まあ、震災前からね、まあ、4月29日、ね、昭和の日、そのイベントにも、まあ、以前から来てましたので、まあ、そういうちょっと知名度というかね、まあ、そういうお付き合いもありましたので、それで市長さんからね、この二の丸、目の前のね、まあ、公園の営業許可もいただきまして、今現在に至っております。
ご自分も避難生活をこう余儀なくされながら新しい土地でまた再開させるっていうのは決して簡単なことではないと思うんですけれども、そこまで遠藤さんを駆り立てる源って力の源っていうのはどういうものですか？
やはりね、このやっぱりこの人力車に惚れた、まあ一言で言えばそうですね、やっぱりその思いをね、やっぱり今年で142年になります。明治3年3月24日は大江戸日本橋が開業の日で、今年で142年ね、やっぱりそのね、日本の伝統文化の一つである人力車、ね、やっぱり惚れた男として、 まあ、白川の城下町、あとは人力車の魅力ね、それはやっぱり一人でも多くの人に、まあね、なんていうんだろうの、発信できればね、まあ、ありがたいという気持ちで今やっております。
そこまでこう遠藤さんが惚れた人力車の魅力ってどんなものですか？
やはりほら、地のごとく人の力で動く車ね。私もまあいろんな人生いろいろやってきましたけども、あとはやっぱりこの先人が築いた人力車のこの構造をね、作り、うん、これはやっぱり素晴らしいものね。やっぱり人力車を追求すれば追求するほど、その先人の知恵っていうかね、あの素晴らしさがやっぱり私の心をね、まあ、引き立てたっていうかね、そういう乗り物です。ぜひ一度は乗ってください。
この日本の伝統文化の一つでもある人力車を引く遠藤さんの役割というか、伝統文化を受け継いでいく遠藤さんの役割というのはどんなものですか？
今ね、役割かな、今もお話したけども、そういったのはやっぱり142年の先人が築いてきた歴史ね、これをいかにやっぱり今後につながりね、継承していくか、そういう思いでいますから、あとそれと同時にね、この白川さんにお世話になって、この白川さんの、まあ、歴史ね、まあ奥深いですよ。私もまだこっちに来てね、3ヶ月ちょっとで勉強しましたけども、まだまだですけども、その白川さんの先人が残したね、やっぱその歴史を一人でも多くの人に、まあ、継承するのが私の、まあ、責務だと思ってますので、まあ頑張ってやっていきたいと思ってます。
こちらの白川の白川市にある小峰城で、いつもこうお客様をお迎えして、白川の歴史についてお話しながらこう人力車を引いていらっしゃる遠藤さんですが、あの私たち今日打ち合わせでお話伺ってるんですけど、もう小一時間で本当にたくさんのことを学ばせていただいて、人力車に乗りながら面白い話、ためになる話いっぱい聞けるんですよね。
そうですね、やっぱりこうね、この私もこう3ヶ月ちょっと来てね、この二の丸公園というかね、二の丸茶屋さんの前に、まあ、構えさせていただきまして、その近辺ね、小峰城の歴史、まあ、隣の会津町の歴史ね、あと強いては白川の駅のね、由来とかね、あとはいろんな近くにね、まあ、新御陣山とかね、 あとは太鼓櫓かな、消失して唯一残ったのが二の丸三の丸の間にあった太鼓櫓な、その辺の、まあ、身近ではね、近くではそういう紹介しながら、あとは私がコース取りして、あと市内に入っていくと、史跡巡りね、いろんなやっぱり神社仏閣がありますよね、まあ、そういうところの、まあ、お話もできますんで、そういうことをやっぱりね、発信しながら、頑張っていきたいと思っています。
観光地だけではなく、こう七五三や結婚式などでもこういらっしゃるということなんですけれども、その七五三で人力車に乗ったお子さんが5年6年経って写真を見て、また嬉しい気持ちになるということで、その時だけではなく後に後にと残る幸せもあると思います。そして実はですね、私たちの目の前にはこの後人力車に乗りたいというお客さんも待っていらっしゃるので、そろそろ引っ張っていただきましょう。今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
こちらからは以上です。
はい、ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。